ガスレーダー DJ 和尚のは？カンカンカンカン。
いやー、いい鐘の音だなー。片豆のダースのおにぎりラスレーダーでーす。
待って待って待って。今鐘の音をね、カーンって表現するのは結構危険だからやめて。
いやいや。
ゴーンとかにしてせめて。カーンは
まずいよ。カルロスゴーン。
ゴーン。ゴーン。あー、ガキレンジャー DJ 和尚です。よろしくお願いします。
まあね、もうね、最初に言っとくよ、これは、ね。
はいはい。
うん。もう、どうせ、ね、みんなわーってなるんだろうから、
まあ、僕の友達ですよね、今。
うん。カン君、ラッパーのカン君だね。
ね、うん。まあ、レーダーもね。
報道で知ったので、
うんうん、
それ以上のことは何もわかんないんですけど、まだね。
まあ一応、まあ知らない人のために言っとくと、現状、今、大麻を所持してたことで現行犯逮捕されたという状態ですよね、今は。
うん。まあ、なんか大麻所持してそうな人だったからね。
いや、まあまあ、いいんだよ。誰もそこはビビってないから。うん、わーって、そこではないから。
うん。まあ、そこでびっくりして、がっかりしました、ファンやめますっていう人もいるのかなとか。
いや、それはね、今、一回りしている気がするよ、俺はなんか、
うん。でも、そのパターンの絡みをしてくる人もいるんじゃないかな。がっかりしました、
う
んうん、ファンやめますっていう。
出ました。必殺のファンやめますね。
うんうん、がっかりしました、ファンやめます攻撃。
いや、ね、だからやっぱフリースタイルダンジョンとかでさ、うん、そのカンさんを知ったって人は、うん、まあ、テレビスターが何やってんだいみたいな話はあるんじゃないです
か。まあまあ、そういうことなのかな。いや、だからね、まあ、うん、どこからスタートしてるかにもよるとは思うし、
うん。
まあでも、これはもうね、毎回こういうことがあるたびに僕は同じこと言ってて、
うんうん、
同じこと言ってるから同じことになるんだけど、別に僕は友達なんで、うん、で、
あね、
本人がやらかしてしまって、うん、まあ、日本のね、法律を犯してしまって捕まってしまった場合は、それは、うん、そういった手続きで、ね、うんうん、を受けることになって、すんげえいろいろきつかったり大変だったりするし、しかも菅の場合仕事をいろんなね、テレビで含めてやってたから、うん、そういった方面に対して本人がいろいろこれが大変だろうなってことはもうめちゃめちゃ、思うし、それはもうやるしか、本人がやるしかないし、もうね、もう受け止めてくれとしか言えないけど、まあそれはそれで、別に僕は友達なんで、まあじゃあ戻ってきたらおいって話だなっていう感じなんですけど ね、 ね、
今まあレーザーはもう昔同じレーベルでこうやってた仲間でしょ。
そうそう、だから僕だってカンの会社に入れてもらって、
うん、
ちょうどその時さ、
うん、
何、まあ、病気でぶっ倒れた後、まあ、戻ってきたけど、うん、あんまりもうダメなことがそういうのやる気にもならず、
一、はいはい、
まあ、人で細々と、
うん、
うん、でベーソンズとかもやってなくて最初はさ、まあ、やってはいたけど別にその、うんうん、なんだろう、大々的にはやってなくて、
まあね、
うん、っていう状況で別に好きなことを細々とやりながら仕事どうしようかなみたいなタイミングだったから、
うん、
まあすごいね、それでカンに誘われてやったおかげでもう一回なんか日本のヒップホップのさ、まあ、若い子とかも含めて、うんうんうん、なんか男性だって誰だよっていうところにもう一回行って、うん、いろいろやれたっていうのがね、
うん、
まあすごい、キャリア的には助かったし、人生的にはね。
まあ、あそこでさ、まあ、ダース・レーダーがその、何年前だ、あれは。まあ、5、6年前。
もう5年、うん。
うん。まあ、あそこでさ、鎖グループっていう、まあ、言ってみれば、ヒップホップのかなり濃いとこのど真ん中にいたっていう時期があったからこそ、今さ、ベーソンズっていうさ、ちょっとこう、うん、ヒップホップとはまた違う側面の音楽に行ってるってとこは絶対あるでしょ。
うんうんうん。だから、あそこで、やっぱり一回そういったことを、うん、まあ、そこからも離れてたからね、僕も、うん、そのダメでこう以降、だんだんよくわかんない人になってたと思うし、
うん、
で、まあ、そういった意味でね、なんか面白いことやってる人がいるよって言って、多分それで、
もう一
回なんかあれ、ダースレーダーってやついたねってなったから、
うん、
ニュースラップジャパンとかも始められた
し、はいはいはい、
だから全然今やってることにつながってるからね。
まあ、ね、そうそう、で、まあそのね、カンさんが、まあ、これは罪が確定したら、まあ、それは本人が償えばいいだけの話だけど、うん、やっぱりね、うん、今朝ですよ、僕も、うん、SNS、ツイッターを開いたら、
うん、
もうまるでダースレーダーが、うん、カンさんの親の、うん、親のような感じで、かなりね、いろんな人に絡まれてたのは、どういうわけなんでしょうか、うん、
そうそう、いや、よくわかんなくて、なんかその、まあ、僕、だから今言ったような話だけしかしてなくて、僕は別に友達だけど、うん、本人大変だと思うから。
はいはいはい。
まあだからね、絡まれた理由が一個ね、多分ね、日刊スポーツがね、うん、勝手に記事にしたから説はあるの、はいはい。
何ダースレーダーの
ツイート？僕のツイッターを勝手に記事にして拡散してて、
うん、
これマジか頼んでもいないし。
あーダースレーダーってよくそういうことあるね。なんか
僕2回目ですよこのパターン。あの1回目は去年集中治療室入った時に、
はいはいはい、
僕のツイッターを、うん、あの勝手に記事にして、
うんうん、
ダースレーダー集中治療室入りっていう。まあそのおかげで知ったっていうね人はたくさんいたと思う。
いやいや、でもまあツイッターが情報源になるってことは、それだけそのメディアの人もこの間逮捕っていうことに関しては情報がないってことでしょ、やっぱり。
でも僕も報道で知ったから、最初日刊スポーツの、うん、
ああだからやっぱその周りの側近のラッパーとかの動きとかやっぱ気にしてるわけだよね、うん、みんなの報道してる方も、
うん、まあネタはないんだろうね。
うん、うん、いやまあだからなんかまあ変な話さ、こんなコロナの時期でさ、うん、はっきり言ってそういう話題が出るなんて俺絶対思ってなかったから、あやっぱ世の中はちゃんと動いてるんだなって、なんか変な感じで思ったな、まあ、
逆に言うと動いてないからすごい目立ったのかもしれないけどね、わかんないけど、
うんうん、まあそういうこともあるかもね。他になんかこれといった芸能、そういう芸能関係のニュースとかもないからさ、
だからまあさ、あの変な話さ、
うん、
友達って、まあ、例えば和尚くんはね、捕まってもおかしくないんだけど、
うん、バカ言うなおめえ、何だ何を根拠に言ってんの。俺超クリーンだからね、言っとくけど、お前何にもやってねえぞ。
本当に画面越しに人に向けて銃とか向けまくってんだよ。
いや向けてねえから、そこは俺すごいデリケートにやってんだから、お前頼むよ。
カチャってかざしてさ、
うん、
ね、うん、もうね、一応危険人物、僕の知ってる中で一番危険人物はだって、どっちかという
と。だから、あの、ちょっと、騒動がある前の宮迫博士さんとかは、うんうん、あの、そういうポスターになんか写真で銃持ってるのを上げたら、うん、すげえなんか炎上してたってことあったけど、
うんうんうん、
なんかね、結構そこはね、配慮してるから、俺はちゃんと。
あ、そうなの？銃を持ってワクワクしてる人っていうイメージなんだけど。
そこだけお前切り取ったら、マジでお前、ほんと変異者だから、銃を持ってワクワク。してるわ。エアガン、おもちゃの銃でワクワクだからね。
一言で和尚くんのことを今説明するとしたら、うん、和尚でどんな人なのって言われたら、ああ、うん、銃を持ってワクワクしてる人かな。
やめろお前それは。その表現はマジでやばいぞお前。本当に何かの危険人物になるからそれは。
銃、まあ、もう、いや結構何丁も銃を持ってワクワクしてる人。
だから本当に、あの世の中ね、俺がエアガン紹介してても、うん、思ったって思ってない人とかもいるんだからね。
そう、本当に。そう、
僕だけ切り取ると。
僕とかそうです。
やめよ、お前がそう思ったらみんなそう思っちゃうから。この距離のね、ダースレーダーがそんなこと思ったら、
う
ん、
もうちょっと説明すると、
うん。
いやそうね、和尚くんってどんな人ですか？うん、いやなんかね、食べ物買う金ないのに銃を買う金はあるん
ですよ。本当にお前もう銃に飢えてるやつだから。ちゃんと一応俺だってね、あの食費は確保してからエアガンとか買ってるからね。
あ、それは何、撃って確保してる銃。
それ脅してんじゃねえかお前。恐喝だろお前、銃で脅してくる。違うんだよ、何の話したんだよお前。
いやだからそんな和尚くんね、
うん、
あってもね、僕は友達ですよって言えるよっていう話が友達だっていう話なんですよ。
はいはいはい。
で別に、まあだから、例えばひどいことやっちゃって、
うん、
まあまあ、こんなのさ、例え話だから、何を例えたってしょうがないんだけど、まあ、お嬢くんの場合、
はいはい、
例えば、酔っ払ってタルと喧嘩を始めたとかね。
うん、昔あったけどね。
樽に向かって、おい、お前ビートってもう分かってんのかって、喧嘩を打つっていう、状態になったとしても、いやいや、おい、うん、あいつ友達なんだよっていうね、ま、周りがみんなね、ざわざわして、あの人、
うん、
タルと喧嘩してるんですけど、みたいなことを、友達なんで、連れて帰りますって、やるじゃん、
それは、ね。いや、あれはやっぱこう、樽が本当に俺に襲いかかってくるように見えたんだから、仕方ないんだよ。
そういう人でも友達なわけですよ。
いやいや、いや待ってくれ、今このカンさん、ま、タイマーみたいな時期にそんな話をすると俺もやってそうに思われるから、これ。
何からな。じゃあ何がね、和尚くんが一番怖いのはシラフで、それだから、うん、マジで怖えって話をしてるわけ。
いや、まあ、それいや、シラフでそうなると言い方が悪いな、ちょっと。なんか、日常から俺こんな状況になってるわけじゃないからね。
まあまあまあ、
お酒を飲み立てない二十歳過ぎの頃の話だからね。
そうそう。あとは、透明のね、あの、自動ドアが、
うん、
あの、自動ドアだってことに気づかずに、 全力でそこに向かって歩いてってぶつかって跳ね返されるっていうのを3回やってようやく自動ドアになって聞くっていう人だけど
小鳥俺は何
だからびっくりしたから俺サラダ人と一緒に店の中にいてなんであの人毎回自動ドアにぶつかって跳ね返されてるのみたいない
やだからやっぱそれはね店員さんの本当に窓をきれいに磨いてるっていうところに対するリスペクトを込めて
あまりにもきれいに磨きすぎて、
うん、体で証明してあげた
そこには何もないっていうのを体で証明したでしょ
そうそうそう優しさだからね、うん、我は
すごいもうこの店員の磨きスキルやばすぎて何にもないと思っちゃいましたっていうのを3回やって
うん、うん、
あやっぱりガラスがあったんだっていう
だから、うん、そうあの時店員さんはすごいなんか俺の磨きスキルがやっぱ客を騙せたなって多分うん、そこで喜んでくれたから、
うん、胸にこうちょっと、うん、あの感動すら覚えるみたいな
そうそうそういうねちっちゃな喜びを与えてあげてたわけですよ
脳みその中でさずっと吹いてた過去のさ、うん、あの、うん、情景がリプレイされてるわけですよその瞬間に雨の日も雪の日もこうやって窓ガラスを吹き続けたおかげであの
俺がスローモーションで窓ガラスにぶつかってる映像がその店員には未だにこうスロー再生されて
ドーン、うん、ドーンってぶつかるためにキュッキュッキュッキュッって磨いたら再生されていくっていうことですよね、
うん、そういうことですよ人助けです、
うん、そうそうそうそうだからそんな君も友達なわけですよ
お前なんかそのさすっごい長いんだよな俺の状況説明とかね一個ずつい
いな立ってくれよ、ね、あのねあとねその、うん、友達ならなんで言ってあげないんですかとか
はいはい、
本人に言えばいいじゃないかって言うけど僕もう一個思ったのね、
うん、
あの例えば10年会ってない、
うん
まあ、例えばね僕と和尚くんの共通の友達板尾ってやつがいてさ
まあね俺の幼稚園からの幼馴染で、そうそうそ
うで板尾はね僕何年ぐらい会ってないかなもうあの地元の方にさあの東北帰ってからは、うん、多分ね、うん、会ってないと思うあの一回郡山に遊びに来てくれた時があったと思うんだけど、
はいはい、まあ俺もね本当結構まあ随分会ってないかな5、6年ぐらいは、
うん、で会ってないけどで板尾じゃあ会ってないから友達じゃないかって言うと全然友達だし、うん、なんならその近況今毎日板尾が何をやってるか知らねえけど、うん、でも久しぶりに会ったらこんなことやったんだよねって言ったらマジかーっていうう
んうん、
別にそれはいつでもいいわけよ、そんなのは。
わかるわかる、そういう感じってあるよね、うん、そのそうそうそう。
で、うん、逆に言うとね、毎日会ってる人で仕事のさ、上司とかさ、うん、あの同僚とかでもいいし、毎日会って話してる人とかもいるわけじゃない。
うんうんうん。
別にもその人友達じゃないじゃん、その。
まあね、その厳密に言ったら、まあ仲間だったりはするだろうけど、うん、まあそこで言う友達とはまた違うもんね、その。
そうそう、まあだから友達になる場合もあればならない場合もあるじゃ
ん。うんうんうん、
仲良くなる場合もあれば、
うん、
毎日話してても全然距離縮まらない人もいるわけ で、
うんうんうん、
で10年間会ってなくても別に会った瞬間におー久しぶりって言って何してるのみたいなので、
うん、
別にいつでもそのモードに戻れる人もいるわけで友達っていうのは別あの僕にしてみればさその確認してその、うん、僕ら友達だよねみたいなことを確認しないと友達じゃないっていうのはすっごいそこおかしいっていうか、うん
それはあるな、本当に。
うん、だって別に、板尾、全くこれ分かんないよ。今、板尾が何してるとか、何、音楽を今何聴いてるかとか、
うん、
ね、家で何してるかとか、
うん、
分かんないけど、別に、
うん、
分かんないけど分かるじゃん、板尾はさ、板尾って感じはさ。うん、で、それがあったら、久しぶりに会ったら、変わったね、みたいなことも含めて、
うんうんうん、
あ今、こんな音楽聴いてるんだ、いきなり何、パンクロックばっか聴いてんのみたいな。でも、でももしかしたら板尾がいやこれがやばくてさーみたいなこと言ったらなんか板尾なりにのロジックがありそうじゃん、うん、もしこ
あるある
意外なものを聞いてた
そのまあなんていうのそのまあいた時間とかではなくどう過ごしたかっていうの、うん、中身のさリストの問題だったりするから、
うん、だったらまあ
っていうのかな、まあ
ねうん、一緒になんか家が近かった時とか板尾とかさそれこそ翔くんのゲーセンとかにも集まってさ、うん、毎日のように一緒にいる時期はあったし、
うんうん、
ね、僕なんかよく覚えてるのは、板尾が最初に東京来た時に、和尚に紹介されて、
うん、
幼馴染なんだよねって言って、もうその瞬間に結構仲良くなったからね、板尾とは。
まあ、その辺のフィーリングってあるよね、
うん、
ちょっとした笑いの感覚とか。
そうそう、笑いの感覚なんだよ。うん、なんか、うん、もうだって板尾と会って、多分渋谷かなんかのマンハッタン前とかで会って、
うん、
それちょっと歩いたら、もう板尾がニヤニヤしながら、君何してんの、うん、みたいな感じだったから。
そうそう。あとさ、その松本人志が好きだったり、
そうそうそうそう
鳥肌実が好きだったりとかいう、うん、なんか、 そのピンポイントで来るのがお互い結構バッチバッチハマってったから、
そうそうそう、で受けるなみたいな感じで、いやここ調子で板尾っていう人は会ってると、こいつも変わったやつだなっていうのもいろいろ分かっていくわけで、
うんうん、
それが面白かったもするし、イベント一緒にやってるとかさ、結構クラブとかにも遊びに行ったらさ、うん、あの、うん、板尾の動きみたいな、あやっぱり板尾はそこ座ってるよみたいなとかあるわけじゃん、
うんうん、
で DJ は DJ でおしょうと板尾でさ、いや全然違うスタイルの DJ なんだけど、
うん、
全然違うけどでもお互い分かるって、あ君こういうの好きだよねとか、
うんうん、
そういう感じじゃん。でそれってさ、
うん、
なんつうの、別にそういうことでよくて、確認してさ、まあ、うん、だから怪しくなって、大丈夫って確認しなきゃいけないときってあるけど、それって若干その友達かどうかの距離感が離れちゃってるときじゃん。
大丈夫かみたいなさ。一般的にはやっぱこう、時間が、うん、合ってる時間が結構長いこと経ってると、俺のこと忘れてんじゃねえかなと思って、不安になるみたいなことはあるんだろう
です
ね、う
んうん。でもさ、案外だから、うん、まあ、同窓会とかでもそうなんだけど、本当に久しぶりに会っても、ちょっと、うん、あの最初探り探りになったりしてもさ、
うんうんうんうん、
大体すぐさ、うん、あそうだそうだってなるじゃん。それが友達だから、うん、別になんかその SNS 上で確認したりメールでさ、うん、何してんのとかさやってるから、
いやいや、こんなさいきなり例えばさ LINE とかメールとかで、うん、まあ、ちょっと会ってない人から、
うん、
あの俺たちって友達だよねとかさ、いきなり来たら俺はもう真っ先にこいつは俺を宗教かなんかに勧誘するんだろうなって思っちゃうもんね、うん、そんな不自然な行動されたら、
うん、まあ、星野君はそうやって久しぶりにかかってきた電話に応じてちゃんと選挙に投票しちゃう人だから
まあ過去にあったけどな、俺の高校時代の友達が
電話かかってきて、
うんうん
うん、星野君ね久しぶりってもノリノリになったら結局、うん、あのなんかね、うん、あのということで選挙よろしくって言われて終わるっていう
結局それかいっていうまあまあでもね、そういうや、そいつに関しては、まあ、それもひっくるめて、まあ、うん、まあ、友達っちゃ友達かな、みたいな。
だから、そういうやつだった、そういえば、みたいなさ、あるわけ、
うんうん、
うんうん。まあ、だけど、この感覚っていうのがさ、なんかみんなさ、
うん、
その、なんかその言葉で確認したりとか、しないと、不安になってる人っていうのがやっぱすごい増えてんなと思って、で、まあ、カンなんて、
うん、
正直別にあんまり口数も多くないし、
うん。
うん、で、まあ、全然俺会ってないしね。その、鎖やめてから、年に1回ぐらいしか会ってないと思うんだけど。うん、
はいはいはい、
うん。でもまあ会ってるっす、みたいな感じで。
うん。
なんか別にそれでいいし、別にそれでね、うん、で、知らないさ、プライベートの人は知らないことだらけなわけだし、そんなことはさ。
はいはいはい、はい、
うん。一緒に住んでるわけでもないし。
うん。
だから、あ、そうなんだ、って、やばいね、つって、ちょっと大変だな、とかさ。
うん。まあまあ、ダースレーザーに関してはやっぱりさ、結構その、まあ、ツイッター格闘家ダースレーダーに対して、何かしら、こう、ちょっと上げ足取るポイントをみんな探してるわけだよ、ダースレーダー。
そうそうそう。だからこれ多分ね、もう昨日の夜ぐらいからいたもん。ね、なんだ、黙ってんのか、みたいなさ。
うんうん。
何も言わねえのけよ、みたいなやつとか。
そうそうそう、そ
こは、ね。何を言うかが楽しみだとかね。
うん。だからまあ、そういうこともひっくるめても、ダースレーダーはその、ラッパーではない、プラスアルファ、まあなんか発言者としてのダースレーダーが多分いるわけだよ、
なんだってラッパーだと思われてない説あるからね
あいつたまにラップみたいな真似事してっけど何なの、うん、みたいな、
何なのあいつみたいない
やでもやっぱ宮台さんとかさ生配信やってるじゃん、ダースレーダーは、
うん、
やっぱそっちから入った人はさ、あこの宮台先生と一緒に喋ってるやつが結構普段ラップもやってたんだなんて結構多いんじゃない？そういうの
こともあるかもしれないね。
うん。
うん。まあまあまあ、だからね。まあ別にね、だから逆に言うとネットで何をやるとも全然大したことないわけ。だって実際知ってたらさ、うん、ネットでさ、板尾とやりとりなんか一回もしてないからね。
わ、俺も全然しないもん。
うん。いるか
も。でもやっぱ年賀状来たりさ、なんかそういう感じだったりはするわけだから。
そう、それでいいし、
うん。
ね、別になんか、ネットで繋がってるから、SNS で繋がってるから友達ですみたいなことは全くないわけだし。
全くねえしな、ほ、
うん
と、
うん。うん。
それは全然ないね。
うん、僕はなんか、おしょうくんがツイッターを更新しなくなった時は、うん、あの基本は挨拶して、うん、あの、さよならって言わないことを気にしているか。
お前、すげえな、おめえ。もう、第100回の時のあの喧嘩また、もう、もう、 持ち出すかお前、うん、なんだ
食い物がなくて探しに行ってるか、うん、あのまあ今ね最近はもうお翔くんなんてもうワクワクチャンネルのこと以外考えてないっていう設定で僕の中に入るんで、
いやいやワクワクもう日々動画編集だからもうね SNS やる余裕ないね
ないでしょ、だから君はもう完全にあの24時間動画のことを考える人になってて、
本当、うん、ねなんかもうこんなにも俺もう YouTube に時間を割くとは思わなかったよ、もう
今まではさ言ってもさ、うん、あの 1週間に40本ラジオを聞いてさ、
うん、
過ごしていた人がさ、うん、今こうさあの1週間にさ、うん、もうなんか400時間ぐらい YouTube の編集をしてるみたいな、
いやだからもう大好きなラジオもう本当1週間に40本ぐらい聞いてたけど今さ、うん、もう10分の1ぐらいに減っちゃってるもん、ね、
よ
くじゃねえか、もうなんかえなんか自分の好きなことをやるとためになんか好きなものを失っていくっていうなんかねすごい切ない状況になって
る、まあまあ時間は限られてるからね、
うん、
うん、だからまあそういった意味ではまあでもね実際ラジオを聞くっていうのはさ、
うん、
そのまあ歯をやるようになったか、
うん、
聞いたものがそれでまた形になるようになったけど、
うんうん、
まあ言ってみればさあの受け取るだけじゃん、
うん、うんうんうん、
まあでも YouTube はねなんか自分のあの表現みたいなもんもあるからね、
そうそうそう、まあだから楽しいよ本当にやってて、
うん、
いやだからそのラジオとかもさ、まあ
うん、
生配信も含めるとダースレーダーほら、今週はギダイユグレートギダイユさ
ん
と一緒にやってたりさ、
うんうん、
でまああと宮台さんもやったっけ、うん、
そうだね、
うん、まあ、結構最近いろいろダースレーダー生配信対談がいっぱいやってんじゃん、
うん、
でさツイッターとかにもさ、うん、こうダースレーダーと宮台先生の話、うん、超面白いわみたいなさ、
うんうんうん、
感想とかさ、
うん、
その義太夫さんとの話面白いとかさ、
うんうんうん、
L 歌舞伎とのこの3人の掛け合い漫才最高とかさ、
うんうん、
まあ、いろいろ流れてくるわけよこう、
うんうんうん、
いろんな人の感想が、
うん、
そうなるとさ、
うん、
もう俺の心がさ切なくなるわけよ、わ、う
ん、
かる、
なんでなんで、俺だってワクワクしてる、銃持ってワクワクしてる、
それはワクワクだよ、俺の感想も書けよみんな本当にだからこれワクあのさいいよこれラジオはまあダースレ、うん、形は違うよ宮台先生と一緒にやってるダースレダースは、
うんうんうんうん、
とはいえやっぱさこの、まあ、ラップで言ったらさこう 2MC なわけ、うん、俺とダースレーダーは。
まあまあ、そうよ、そうよ。うん、
それが、その相方が他のラッパーと客演して、こっちの曲超いいじゃんって言われてる気分で、もう俺の心は今ね、うん、ほんと半分くらい、もう半開きで、そっからこう変な虫とか出てくから、もう。
半開きで。
心は半開きだよ。
心半開き。いや、だからね、おしょくんね。
うん、
ハーでもたまにライブ配信をやれば、
うんうんうん、
だからやっぱライブ配信、今みんな家にいてさ、
うん、
時間とかも暇だったりするから、
うんうん、
配信始まりましたってどれどれ見てみようかっていうのは、多分ね、前よりも全然多いと思うんですね、うん。
まあ、生配信やっぱみんな見るよね。
で、まあ、これはさ、やっぱ、おしょうくんとのやつは、やっぱラジオがやりたいっていうのがさ、
まあね、
も生配信はさ、
もとも
と生なんだけど、
うん。
まあ、音声の配信をさ、YouTube でやるっていうのもさ、なんか、ちょっと味気ないものがあったりするから、
うんうんうん、
あと決まった時間にやりたいってことで収録でこれはやってるわけじゃん、基本的にね。
うんうんうんうん、
それもラジオ番組としてさ、この時間、ね、うん、金曜日なんじゃこれみたいなのが、
うん、
いいんじゃないっていうことで始めてたわけだから、
そうそうそう、まあ、だから、
そう、この、やり方自体は、
うん、ま
あ、ラジオとしてはこうなんだけど、別に動画のライブ動画をおしょうくんとやるのは全然いいと思うよ、うん、
俺も動画やりたくなってきてるよ本当は
だからYouTube ワクワクやろうになってるから、
うん、
うん、そうそう、それは全然ね、でね、うん、金曜日のさ夜9時とかにおしょうくん空いてんだったら、その時間に、
うん、
こちらのズームとかでやってもいいし、
うんうんうん、
それも試しにやってみんないいと思うよ、
ちょっと一発やってみよう、ま、これは、う
ん、だから来週とかさ、来週の金曜日とかさ、別に基本さしばらくだってさ用事っていうか仕事ないわけだよ、うちらその
ないないない
クラブとかそういうの、うん、で、うん、ね、5月31日まで緊急事態なわけだし。
まあね、伸びたしね。
うん。だってうっかりもさ、うっかりはさ、うん、ちょっと前からライブ、ラジオ形式やめて、ライブ配信に、うんうん、要はまあ彼ら、漫才コンビだから、
うん、
なんていうんだろう、その雰囲気も含めて動画の方がいいかなと思って、別にそのコロナのことがある前からちょっとライブ配信に切り替えてたんだけど、
うん。
どう？全然増えてるもん、
今。あ、増えてる？やっぱそうか。
うん。
まあ確かにな、なんかこうライブ配信って YouTube にあったりすると、
うん、
まあなんか普通の動画よりやっぱりちょっと見てみようかなって思う。
見てみようかなって なるんだよね。
うん。
なら、まあさ、この班なんてさ、別に編集っていうのはさ、高澤くんがさ、音入れたりとかさ、うん、そういうことやってくれてるから、
うん、
その番組としてはさ、
うん、
あのそういう形はちょっと手間がかかってるんだけど、
うんうん、
まあまあ、だから、あの、ライブ配信はもうなんか、そのまんまやってっから、
うん、
逆にそういうこと気にしないじゃん、まあ、まあ、すごいちゃんとやってる人はいるんだろうけどね、うん、もっとね。
うんうん。
うん、
まあでもなんか、まあ基本はやっぱこう、音声メディアでやるっていう楽しさが、
を前提に、
ま
そうそうそう、
うん。
だから、あくまでさ、今もさ、正月の時とか、
うん。
その100回目とかはライブ配信やってたけど、
うん。
まあでもこれちょっと今こういう時期だから、ライブでやるのもありかなとは思うし、
うん、うん。
この間のうっかりハーとかもね、みんなでやってたって面白かったから、
うんそうそう。なんかね、これをね、俺、この状況がね、すごくなんか自分の中にあったなと思ったのが、
うん、
この音、まあ、最初に出発ね、このラジオの出発は、うん、まあ、YouTube だけど、その音声メディア、いわゆるラジオの耳だけで聞いて想像力だと楽しむっていうことにこだわって、うん、まあ、2年以上今までやってきたわけだけど、
施設入りをね、目指して、未だに叶わずですけどね。
それ、まあでもね、その状況なんだけど、最近のこの本当コロナ以降の、
うん、
こととかを考えると、やっぱね、この頑固な形で残っていくのはどうなのかみたいな壁にもぶつかったりして、うん、これがそのレコードでこだわって DJ をやった十数年前の自分とすごくダブってきて、
うん、ああ、まあ、だから君なんか積極的にはレコードじゃない方をしてるもんね、
うんうん、
新しくした方がいいっていうね。
そうそう、それまでは本当にやっぱレコードで自分の足で買って一枚一枚こう、うん、いろんな思い出があるレコード版とともに DJ をすることに意義があるっていう、うん、なんかこう、うん、ある種かっこいいけどすごい旧態依然としたなんか古い感じの、うん、考えでやってたんだけど、
まあでもさ、
うん、
あの大将くんの場合それをやってるから今別にやれてるんじゃないの、うん、それはだってさ、あの、うん、今始めてる人はいきなりデータで始めるからさ、そういったそうそうそう、あのレコード屋回ってなんかさ、値段とか比べてどこであのシンコ入ってるのとかさ、うん、あのプロマ版があそこに入ったとかっていうことをいちいちさ、その、
うん、
で、視聴して、一枚一枚視聴して、まあ、ね、うん、金も限られてるから、じゃあ今月どれ買うかみたいなことをやりながら、レコード集めてったっていう経験がおしおくにあるから、
そうそうそう、もちろん、うん、それが大事だったっていうのはすごくあって、
そうそう、でそこからの今は好きな曲をデータでエディットしてさ、
うん、
あのプレイするっていう、まあ、両方、うん、あのそうそうそう、体験できてるのはいいじゃん、それは。だから
最終的にやっぱりそのレコードもあの愛情を持って接しながら、
うん、
こうパソコンで最新のものをプレイするみたいな、こう両方使えばいいじゃんって話を
聞
くのに随分時間がかかったなと思ってた、
うん、だって例えばさ、仕事でおしょうくんにさ、アナログで昔のなんかおしょうくんが持ってるレコードで90分やってくださいみたいな仕事も別にやろうと思えばできるわけです、言われる
そうね、うんうん、
あのこういうテーマでお願いしますみたいな、で別に、うん、あのとりあえず盛り上げてくださいって言ったら、じゃあ最新のいろんなの持ってきますよって言って
るわ
けだし、それはさ別に何でもできた方がいいし、でもまあ、新しい曲って今アナログとかで入手するのも大変だったりするし、
なかなかね、やっぱり、うん、ないからね、
販売すらされてない曲とかもあったりするわけだからさ、
うん
うん、まあ、そういうのはデータでね、プレイできたり、スクラッチとかできる方がいいじゃんっていうのは全然そうだと思うし、まあ、僕なんかもね、あの、もうレコードだいぶ売っちゃったから、あの、
うん、
こうして部屋、あの家ちっちゃくなっちゃったから、
もうレコードもさ、やっぱりもう、
う
ん、もう売ってもいくらにもならない時代になっちゃってるからさ、
ただ、同時にやっぱりレコードをすげえ大切にして、
うん、
レコードをいっぱい持ってる人がいるっていうのを知ってるから、
うんうん
う
ん、
そういう人の DJ プレイとか聞けばさ、
うん、
いいと思っちゃってるっていうのもあって、例えばムロさんとかでもさ、うん、まあ、もうアナログを超大切にプレイする人って世の中いっぱいいるわけで、
うん、
そういう人がやってくれてるものを別に普通にリスナーとして聞いて、
はい
はいはい、うん、あーかっこいいなと思えば俺はいいと思ってて、
うん、
自分が持ってる必要はないっていうかね、あのレコードを、
まあね、もうそれを楽しむ側に回っちゃった方が、
うん、
実際すげえ面白いからな、
うん、で別にその人にお金払う
とか、うん、流れだとさ、その昔のさ、うん、DJ 健生さんだったりとか、うん、あの昔のそのミックステープとかの古い、本当レコード使ってやってた時代のものとかを、そのこのコロナの、うん、ステイホームってことでさ、うん、 なんかミックスクラウドとかにみんな上げたりしてるね、その、
そうなんだ、
もう手に入らないものとか。
うんうん、まあ、データになってからのさ、いわゆるアメリカのヒップホップのミックステープって別にミックステープじゃないっていうかさ、要は、
うん、
アルバム未満っていうか、
うん、
そういうのもさ、結構ネット上からもなくなったやつをもう一回上げ直してる人とかもアメリカでは結構いて、はい
はい
はい、
うん、
だから結構やっぱ、なんか、それはそれでいいなと思うし、やっぱ、うん、まあ、データにして、カセットテープのね、うん、ものを聴けるようになってるっていうのは結構嬉しいよね。
まあね、もう本当に聞けないものになっちゃってるからさ、カセットテープのミックス CD なんていうのは、
うんうん、だいぶ持ってたけどね、昔は。だって毎月さ、うん、新しいのがさ出てたもんね、うん、テープも。
そうそうそうそう、うん、それでまあ本当に今ネットとかさ YouTube で新譜をチェックするような感覚でミックステープを買って新譜をチェックしてたからさ、
うん、そうそうそう、まあ、なんだったら新聞もさ全部買えないからさ、
うん、
その割と信頼できる DJ のミックステープとかで聞くみたいなのもあるわけじゃん、
うんうんうん、
ねえ、まあでもね、あの
今日どうおーおーおーおー、30分ピコーン、高沢ピコーンが今またこれ入ってないんだろうけど、高沢ピコーンが今僕らの心臓を揺らしてきました。
結構のぶとい、のぶといピコーン。のぶといピコーンが来たね。いや、なんかさ、高知行った時にさ、コトラくんだっけ、
この番組のリスナーでもあるね。
うん、テープね、おしょうくんのさ、ウォッツヒップホップシリーズ、
うんうん。
うん、とか持ってきてくれてたもんね。
いや、まあありがたいよ、本当にそういう。
DMR、DMR でさ、結構
タブが
入ってた。
うんうん。
おしょうくんが、チャート入りした唯一の瞬間と言われている。
ふざけんな、お前。そこそこなんかいろいろ入ってんぞ、お前。でも、ミックステープがさ、
うん、
チャートに入ってるってもう今じゃ考えらんないじゃん、
そんなもん。よくわかんない話じゃん。
ね、よくわかんないんだよ、本当に。うん、聞かれるとやばい話でもあるんだけど。
そうそうそう。でも、まあ、もう昔の話だからね。
うん。
でも、やっぱ、ワッツヒップホップシリーズとかね、
うん、
聞くとね、面白いですよ。当時の空気がちゃんと入ってて。
うん、まあ、ね、ああいうことを地道にやってたから、なんかその、うん、現場で DJ するのが超楽になったもんね。やっぱ家でテープ作るっていう、すげえ大変な作業をしてたから。
あれだってさ、僕ね、おしょうくんと板尾くんがさ、両面をさ、片方ずつ担当したテープとか作ったじゃん、昔。
昭和&AG
の。
うん、
ジャケットを パロディにしたらさ、
まあ、全編インストのみで作ったっていうミックス CD なんだよね。
とかもあったね。うん。うん。あれとかさ、板尾とかさ、もうノートに全部選曲のさ、
うん、
その EQ とかさ、
うんうん、
レコードの EQ とか、ピッチとかさ、
うん、やっぱね、
全部書いてたもんね。
その今みたいにスマホにこう、喋ってメモするとかないからさ。
そうそう。この曲は、前の曲と繋ぐときには EQ ちょっと入、高音部分をちょっと上げてとかっていうのを
全部。そうそうそう。だからやっぱさ、今からもう20年以上前とかはさ、やっぱ、その DJ ブースで、次の DJ に変わるときに、
うん、
まあ、ヘッドホンを取り替えたりしてる作業の間に、
うん、
ターンテーブルの下見ると、だいたいみんななんかメモ書きしてたもんね。プラス6とかさ、この曲マイナス2とかさ。
うん、
そういうメモ書きがひっそり置いてあったもんだよね、なんか。
そうそうそうそう。
うん。
うん。あと好きな人への告白とかそういうの、
ね。ちゃんと DJ しろ、そいつは。すごい恋愛に狂ってる、そいつは。
書き直してる。書き直したりして。二重線で。ちょっとここ違ったな、みたいな。
そいつはちゃんとやれ。絶対今 DJ やってねえ、うん、そいつは。
まあでも DJ でね、朝方の DJ です。別れそうな彼女が来るからって、うん、その子が好きな曲をかける DJ もいたからね。
それは俺の先輩の大事オリジナルって、お前言わせんじゃねえよ、お前。一応先輩なんだから。
いや、あれはでもいい話だなと思って
さ。いい話じゃねえよ、全然。俺の時間奪ってさ、俺の DJ の遮ってまで好きな女の子に一曲投入したんだから、あの先輩は。
うん、いや、俺もう笑っちゃったもんな。必死だったんだと思うよ。うん、だって、ね、うん、朝方、おしょうくんがかけてる時にさ、
うん、
要はさ、何時に来るか分かんなかったんだよね、その子がさ。
その好きな女の子がね。
好きなとか元カノ、別れそうになっちゃった。
うん。
確かね、彼女さんがね、うんうん、当時。
で、
その、来るかもしんないからさ、って言って、うん、で、おしょうくんが、プレイ始めた時も、
うん、
今日は、もし来たらちょっと、って言ったらさ、結構朝方に、やっぱ、
うん、
店にその子が来てくれて、
そしたらもう来ないと思ってた状況で、まさかの、おはようみたいになって。
だったらもうさ、おしょうどけ、うん
いや、だってさ、あの頃、まあ、98年とかさ、まあ、99年とかさ、うん、まあ、あの頃だから、すごいヒップホップがかなりドープな世界だったんだよ、まだ、まだまだ。だからやっぱこう、すごいね、あの時、まあ、デルザ・ダマジャとかさ、うん、まあ、ウータン・クラウンとかさ、うん、まあ、結構、すごい暗めのヒップホップかけてたわけですよ。
そうだね。
うん。その最中だからね、うん、おしょ、ちょっと DJ やらせてって、いきなり先輩が入ってきて、うん、ボーンってね、タラのジュニアスイートをかけたっていう。
タラのジュニアスイートですよ。僕覚えてます。あの瞬間を。
なんでウータンクラウンとタラのジュニアスイートを繋ぐんだよみたいな、
うん。もうだけど、あの時のジュニアスイートが僕が聞いた中で一番いいジュニアスイート。
確かにね、あの、まあ、だって何か心を動かしたから
ね。もうね、ベストジュニアスイート。
まさかのね、
もうタラもなんて。知ってる側はさ、うん、もうなんかさ、いろいろ感動的ですってあるわけじゃん。もうその流れとかもぶった切ってさ、
うんうん、
ぶっこってきたみたいなさ、
この。ぶっこみもいいとこだよ、本当に。勝ち割ってきたからね、もう、うん、完全に。
しかもまあ、それ自体はさ、結局はさ、うん、それをやったからってうまくはいかなかったんだけど、なんか、うんうん、なんか牛丼屋とかでさ、
うん、
話聞いてあげてさ、
うん。
うん。それで、ね、和尚とかもさ、後輩、うん、僕と和尚は後輩だから、
うん、
いやいや、もういけますよとかね。
うん、
いや、ちゃんと聞いてたと思いますよ、みたいな話とか。
いや、でもやっぱさ、ね、そういうさ、なんていうの、こう、自分のクリエイティブで、アーティスティックな側面であるクラブの DJ の場所に、すごくね、こう、自分の、本当に、もう、大好きなものに取り憑かれて、なんか、そこに、なんていうの、割り込んでくるっていう、その人間性が俺はね、ちょっと、今になってみると、大事オリジナル先輩すげえかっけえなって逆に思ったよね。
うん、だってもうピュアだったもん、その時の。あのジュニアスイートはマジでピュアジュニアスイートですよ。
だからもうチャラはさ、その、なんていうの、まあいいよ、それ心動かしたからすごい名曲だけどさ、やっぱ、うん、あ前後にさ、チャラは後ろにウータンクランと前にデルザ・ダマジャがいるってその状況は、うん、マジで相当ビビると思うけどね、キャラ本人は。
うん、そうそうそう。どんなところに放り込まれて
るの、ね、どこに私にぶっこんでんだいっていう、その、キャラも絶対突っ込んでたと思うよ。めちゃめち
ゃニューヨークの地下街にね、突然放り込まれてね、はい、歌ってください。
急に日本の小娘が放り込まれて、
うん、はい、歌って、みたいな。
見つめてダラダラビールよーの後
にだったね。ダラダラビールよーって言って。まあでも、ね、よかったな、あれはね。まあだから、まあ、そういうね、いろんな経験を経てね、DJ とかね、進化してますよっていう、まあ、うん、ことですから、まあだから、なんつうの、そのライブ配信も、まあ今さ、うん、結局ね、暇だし、
うん、
ね、やることないし、僕、エル歌舞伎とかの話もさ、要は、林くん今アキレス腱切ってるから、途中で動けないっていうのもあって、
うんうん、
もう早すぎた外出規制って呼んでるんだけど、
早すぎたなぁ。
うん、もう自分から閉じこもったみたいなね。
本当、自分のうっかりミスでしょ、だって、このアキレス腱断裂
の。オーディションで早すぎてきたっていう、うん、そんなことあんの、うん、っていう。
すごいね。なんか、18歳みたいなエピソードだけど、そうそうそう、なかなかね、エル歌舞伎もおじさんですからね、結構。
姉さんも30代ですから、ね、うん。まあでもね、だからね、この番組もちょっとそういったこともやって、
うん。
もう一回ね、こういう。
まあ時代に合わせて結構いろいろね、うん、今週だとさ、俺、うん、あれかな、ラッパーのアクロさんが、うんうん、生配信ライブってあれ自宅かな、
うんうん。
で、結構もう長い、時間、自宅でガチライブしてたからさ。
お
すごいかっこよかったね、それとかもやっぱ。
うんうん、
まあ、ああいう人だからもう喋りは淡々とさ、うん、まあ、ボソボソボソってやってくんだけど、うん、ラップし始めるともうほぼ自分のステージワンマンでやってるぐらいね、もう超絶ノリノリでやってて。
ノリノリだった。
なんか、あ、これはすげえみんなやっぱ見るだろうなっていう雰囲気だった。
どこでやったの？インスタとかでやったの？
それはね、YouTube かな？
あ、YouTube だ。
うん、生配信で、まあ動画残ってると思うんだけど。
あ、本当に？いや、うん、アクロなんてだってもともと近所だから、あいつ。
あ、そうなんだ。
うんうん。たまに駅で会ったもん、昔。
なんか、結構レーダーの街いろんな人住んでるよね。
そうそうそうそうそう。だからアフロは1回だからね、何年前だろうなあれ。もう10年以上前かな。うんうん、その地元の仲間で集まってる、うん、ヘルボーカルとか、
はいはい、
あとね、エスティローっていうやつもいるんだけど、うん、と要は地元の歌みたいなの、近所の人の歌みたいなの作って、
うんうん、
歌ったのに、そのリミックスバージョンに入ってもらったりしてるね。
うん、お
ー、近所のラッパーとして。
近所のラッパーって扱いではもう片付けられないぐらい
大人気者だから。まあまあもう、すげー大人気のね。
うん。
イケて
で、まあ、我々、そのガキレンジャーもさ、うん、その、結構やっぱ時代、今後絶対まあライブやっていくのは確実に相当先になるから、
うん、
まあそのライブを結構やっぱ配信でどうやっていこうかみたいな感じで、うんうん、そのズーム会議とかもやってるわけですよ、最近。
うんうんうん、
で、その、まあ、アクロさんのやつは 1MC だから基本的にそのバーンって音出して自分のとこで出して、
そうそうそう。
うん、やれてんだけど、その、まあ、レーダーこの前宮台さんともさ、生配信でちょっと話したけど、
うん、
やっぱその、ズームとかを使うとやっぱタイムラグが出るわけじゃん、どうしても。
そうそうそう。あとね、うん、ズームはね、音が良くないから。
そう、音もね。だから結構それをね、今後どういう形のそのコンテンツを使ってどういう感じで発表していくかっていうね、ちょっといろいろこう今悩み中ではあるんだけど。あれ、もしもし、ダスレーザーさん、あれ、聞こえた。もしもし、あれ、聞こえない。もしもーし、はいはい。あ、本当、今、高澤さんの声も入ってないよね、もちろん、これは。はい、ダースレーダーがいなくなっちゃったよ。今日もね、すいません、まあ、テレワーク収録ということで、LINE のね、通話を使ってやった。いなくなったダースレーダー、今、完全に表示から消えました。これ僕今一人って状況ですよね。ですよね。恐ろしか、なんかダースレーダーが最近さ、ネット環境が悪いって言って、こう生配信も途切れてるとか言ってたんだけど、でも、LINE は関係あるのか？関係ないよね。これは普通にだって、ネット環境、関係ないよね。何あいつ、飽きて切っちゃったこれ。なんか、俺がちょっと前にエルカビキさんとダ
ースレーダー。あ、もしもし。
あ、帰ってきたお前。何やってたんだよ。おしっこ行ってたんだよ。
Wi-Fi が切れて、Wi-Fi が切れて。
やっぱ Wi-Fi か。
うん。モバイルに切り替えた。
あー、最近ダースレーダーがこれ結構問題になってる。ダースレーダー Wi-Fi 弱い事件ね。
Wi-Fi 弱い事件だね、今ね。直撃。
何、やっぱあれからジェイコム調子悪いの、ずっと。
なので直しに来てくれたんだけど。
うん。
で、新しいルーター、モデム入れてくれて、
うん。
で、しばらく大丈夫だったんだけど、今いきなり切れたね。
来たね。
通知で、Wi-Fi 繋がってるマークは出てんだけど、画面に。
うんうん。
こう、繋がってませんっていう通知が出て。
うん。
うん。で、もう完全に音が切れた。
やっぱこれね、一応ラジオの体だと考えて、自分はやってたわけだから、
うん、
やっぱね、いきなり一人消えると、
うん。
お、やべ、何を一人で喋ろうってなるね、これ。相当焦るね。いや心の準備やって一人ラジオやれって言われたらまあ多少できるだろうけど、不意に来ると、
うん、
もう今ね、本当俺天気の話とかしようとしてたからね。喋ることなさすぎて。今週雷ありましたよねとか、そういうところに逃げようとしまったからね。怖すぎる。
うん、だからね、Wi-Fi 切って今モバイルに切り替えて、つなぎ直したことですよ。
じゃあこれもうダースレーダー未然を切ってるわけね、今これ完
全に。もうギガで。
ギガを払ってるわけだよね。
ギガラジオ。
ギガラジオはお前だけだから。俺たちは今フリーだからね。
うん。はいはい。まあじゃあね、ちょっとでもコーナー行ってみましょうか。うん、
はいはいはい。
うん。ダースレーダー&DJ オショーの、は？この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしまーす。
はい、お願いしまーす。
はい、ということでね、
はい、
ね、ちょっとギガ、もうこれやっぱギガラジオなんで、
ギガラジオってなんかありそうだからな、そういうの、
ギガラジオ、一瞬一瞬が勝負ですから、これ、
もうお金払ってますから、ダースレーダー、この収録に、
もうね、この収録に僕はね、タイマイかけてますから、ね。
うん、本当絶対レーダーを別なとこに変えた方がいいだろうな、本当に、う
ん、まあ、もう一応ね、変える申し込みはしたんだけど、それが1ヶ月ぐらいかかるっていう、
うん、1ヶ月は長いな、ちょっと、
そうだから、まあ、今、だからみんなそうやってインターネットを直したりとかいろいろ言ってるから、うん、混んじゃったみたいで、うん、まいったなとは思うしね、このね、まあ、しばらくはこれで行くしかないんですけど、
まあね、
うん、まあ、今週は。テーマがね、うん、こう、コロナで家にいる間に身につけた技？
身につけた技ね。うん。幅広くね、募集したんだけど、うん、どうでしょうか？そうそうそう。来てますか？
うん、ね、でね、まあ、ちょっと待って。
じゃあ、こっちから行きましょうか。
あ、はい、どこ見てますか？
はい、ツイッターネーム、太郎さん。
あ、お願いします。
はい。今週の泥団子。かっこメールテーマ。
いや、
うん、
泥団子だよ。
これね、太郎さんがつけてくれたんでね。はい、うん、最近身につけた技、農業資材を固定する紐の縛り方を覚えました。
あ、
う、あ、ん。すげえ。この縛り方がマスターエディットに使えるかどうかはわかりません。
マスターエディット。
マスターエディットって何？
マスターエディット、使うの？
これ何？オナニーのこと？
俺、僕らの、うん、砂場用語の一つとして、うん、募集がワクワクしながら、
うん、
エディットしてるっていう、この
俺の YouTube は別にオナニーしながら編集してねえから、うん、もう決まった言葉みたいに使うなっつうの。
いや、だからやってる場合は、カッコマスターエディットって入るでしょ。
だから、ダメだ。だからもう俺、その時はチンポのマークを右端に入れるって言ってんだろ、それ、その時は。
でそれに縄を使うと、
うん、紐使うオナニーってなんだよ。
でもアイディア次第ではさ、
うん、
ちょっと刺激が強くなったりするんじゃないの。
どういうことなの。昔さ、毎度お探せしますっていう、
うん、
セクシーホームドラマあったの覚えてる？
あったね、あったね。
中山美穂とかね、バンドエイジとか出てたの。うん、
バンドエイジ。
あれでなんかね、男子高生が、高校生が勃起すると、
うん、
これはもう授業中勃起するとまずいからっつって、うん、紐じゃなくて輪ゴムをチンチンに、ま、巻いとくと勃起しないっていうね、
うん、
なんか謎のやり方をやっててね、
うん、
一瞬真似しようと思ったけど、
うん、
ちょっと巻いただけですっげえ痛くてやめたんだけど、あと絶対にチンチンに輪ゴムを巻いたら逆に勃起すると思うんだけどな、なんか今思う。
ちょっと血溜まるからね。
そう。あれもうひどい伝説流して、あのドラマ、うん、本当に。
まあバンドエイジの言うこと信じちゃダメなの。
そうね、確かにあの人はデタラメしか言わねえから。
バンドエイジが存在してる空間時代を信用しちゃいけない
っていう。でもすごいね、これ何農業資材を固定する紐の縛り方ってかなり特殊。
青森に行ったからでしょ。
うん、そうだね、なんか、うん、そういう農業生活を始めたみたいなことを前に言ってたもんね。
ツイッターはどうですか、ほか。
はい、さっきも出ましたけど、コトラアット思い出大好きさん、
はい、
ツイッターです、
はい。
今週の泥団子、最近身につけたことは、はい、家事等におけるマルチタスクです。
マルチタスク、
うん。子供が小さいので、とにかく時間がなく、どんな些細なことでも効率的にこなしたいと考えた結果、
うん、
湯船に、浸りながら歯磨きをする、うん、煮物を作りながら炒め物を作るなどをやってます。最強主婦だな。
もうだから2個同時に片付けないと、いか進まないってことだよね。
なるほどね。湯船歯磨きは、これはなんかまあ結構、だらけた人がよくやるやつだからね。これは、
うん、まあまあ、モーション君のマスターエディットもこれにするね。
だから。
だからマスターってわけでしょ。
うまいこと言うな、お前。
マルチタスクなわけだよ。
マルチタスクとかにオナニーは含まれねえんだよ。そういう時には。
でもさ、
うん、
なんかそのオナニーをさ、片手間でやってるさ、うん、まあ基本なんかそういったさ、動画とかを見ながらさ、うん、ことに及ぶことが多いけど、もうマルチタスクになるとさ、うん、なんだろう、連ドラとかを見ながら、
うん、
マスターするみたいな、そういうマルチタスクも出てくるかもしれないね、脳の、こう。
ああ、別な次元、相当高度だけどね、うん、それは。
こっちでキリンが来る見ながら、
うん、
マスターするみたいなさ、キリンマスターとか。
それは無理。なんか、例えば、ビーチバレーの試合見ながらとかだったらできそうだけど。
それはただのマスター。
いやいや、今やばいこれ、あの、うん、女性をそういうね、あの、性の目で見ると、ラジオ炎上するからダメです
よ。いや、そうね。あの、そういう、ことなのかな、あれは。まあ、いや。
いや、まぁ、ちょっと、大変だったからな、あれは。岡村さんね。
ねえ。うん。まあ、だから、あれってさ、砂場だと思ったらさ、
うん、
みんながさ、まあ、言ったら施設なんだけど、オンラインとったらさ、
でも、まあまあね、
まあ、普通にさ、仲間内でなんか喋っているものが、実はみんなも聞いている場所で、
うん、
とか、
うんうん、
あとは、やっぱ、深夜ラジオを聞いてる人っていうのが、もともとはそういう属性っていうかさ、深夜に一人でラジオ聞いて笑ってるみたいな人たちを相手に喋っているのが、
うんうん、
まあ、こういうタイミングだったから、まあ、いろんな
人に聞
いちゃったり。
そうそう。やっぱりそのネット記事にされたってことで、
うん、
その文脈だけを切り取られて出たっていうのはやっぱ相当でかいだろうね。う
ん、ああ、僕もだから。
放送直後ではなかったからね、やっぱその炎上したっていうのは。
うん、そうそうそうそう。みんなだから聞いてなかったわけでしょ、うん、放送自体は。
うん。
記事になって何言ってんだこいつだって、ああだから
そうだ、ね、
このね、日刊スポーツの記事になってからですもん、絡まれるようになって、うん、
だからね、まあ、ちょっとこれ、もしかしたら、今ね、木曜日の昼間に今、収録してるんでしょ、うんうん、だからこの今日の夜に、ナイナイ岡村さんのオールナイトニッポン放送になるから、
うんうん、
まあ、ちょっともしかしたら違うかも、違うことになってるかもしれないんだけど、うん、やっぱ俺、先週のね、ナイナイ岡村さんの放送聞いたら、うんうん、ちょっとやっぱね、もうオールナイトニッポンやめちゃうんじゃないかなって俺は本当に心配になっちゃったね、このダメージの食らい方っていうかさ、もちろん相当なことを言ってしまったわけなんだけど、
まあ、岡村さんはもともとそう言ってね、ちょっとメンタルで一回ね、
そうだね、精神ちょっと病んで、
休んでるから
休業してたからね
っていうこととかも踏まえてね、まあその例えば本当に傷ついて怒ってる人の気持ちは、
うん、
まあ、それはもう本当にそれはそういうことだと思うから、
うんうんうん、
まあ難しいけどね、なんか他の番組も下ろせとかになっちゃったりするとさ、
うん、ね、 NHK の方になんか苦情が来てるとかそんな話もあるもんね、
うんうん、僕もなんか一時ね、なんかそういった枠に入れられて、僕がなんかどっかに出ると、うん、その番組宛てにツイッターで、なんでこの人出すんですかって言われてた時期とかあったけどね。
あー、うん、あ、何？レーダー自体の問題？
僕、だからあんま思い当たんなくて、なんかでもすごい嫌われちゃってて、その人に。
おうおうおう、
その特定アカウントの人に、
うん、
でなんか僕が今度告知してどこどこで回すとか言うと、そこの公式アカウントに、
うん、
人はとんでもない人なので絶対出さないでくださいみたいなのをわざわざこうリプするみたいな時期があって、
もうダンスレーダーは常に誰かに狙われてんなお前は、ね、
で、まあ、まあただなんでそう思われてるっていうのがちょっと分かんなかったから、
うん、
ね、その時は
うん、
だからその番組の人からも、なんかこの人すごい言ってくるんですけど、なんかあったんですかって。
だからダースレーダーなんか知らないとこでさ、ネット懸賞金とかかけられてんじゃないの、なんかこいつを潰したらなんか、
うん、
なんかなんだろう、課金分100万円プレゼントとかさ、う
ん、なんかワンピースみたいなの、ね、海賊賞金
なんて。ウォンテッドになって、
ウォンテッドで出されてる
の。なってそうだけどな、もう。うん、
まあまあまあ、まあだからね、岡村さんのことに関しては、
うん、
まあ、やっぱその、どういうふうに接してきたかによってもだいぶ違うと思うし、
うんうんうん、
まあ、まあ、とはいえね、まあ本人がその言ったことに対してさ、
うん、
指摘されてるようなね、これってこういうこと考えてないんじゃないのとか、こういう人に対してどういう、うん、っていうのは全然まあ、それはそうだろうなとも思うし、
うん、ただ、もう一つだけ間違いないのは、その先週の岡村さんのナイナイ、うん、オールナイトニッポン聞いてて、うんうん、岡村さんは本当に反省してるんだなっていうのは、もうすごく伝わったから、
うんうんうん、
もうそれでいいんじゃないかって思っちゃったね、俺はもう本当に。
うんうんうん、と思いますけどね。
まあまあ、ちょっと今夜の放送もちょっと楽しみに。
大将君からって40本から4本に。中にちゃんとそれ入ってるわけ
です。ちゃってるからね。うん、どう、YouTube の方とかどうですか？
YouTube はですね、65EF さん。
はい。
泥団子。はい。
うん。
ステイムホーム中に身につけた技。
おう。
縄跳び100回できるようになった。
おお、
嫁の愚痴に対して優しく対応できるようになった。
おお、いいね。
うん。一緒にいる時間が長いので、こうしないと私も生きていけない。そして、料理の出前が上がった。うんうん、特にナポリタン。っていうことですね。 ょ。
おお、いいね。なんか
料理の腕必要なのかって話もあるんだけど、ね、
ナポリタン意外と難しいらしい。あのシンプルナポリタンって俺も知らないけど、
一番さっぱりしているのが一番難しいと、うん、
なんかね、でもその縄跳び
って、大藤くんってさ、うん、ナポリタンとうどんの違いも分かんないわけだから、
電話ぶっ飛ばす、出てこい、電話切れ、お前。おい、なんか知ってるわ、お前。なんなんだよ。俺何、麺ってことで、一個のカテゴリーに入れてんの、全て。
だって、全部チューって言ったから、あ、これ美味しい、何これ、ナポリタンって、やつらさ、麺
だよ。どんなやつだよ、お前。わかるわ、いろんな差は、お前。
いや、もう、あの、いや、大将くんが羨ましいな、と思って。大将くん、さっきベビースター食いながらナポリタンうめえって言ってたな、みたいな。
もうね、さっきも出たけど、DJ 板尾って男は、俺が好き、俺がうまいって思ったものは全部まずいっていう認識のもとに生きてるからね。
それ、板尾は、君が言ったってことはこれ、まずいでしょ、うん、みたいな言ってたよね。
本当、俺の親とかにも謝れ、もう全員。
そう、そういうことだよ。絶対大将くんがうめえって言っても頼まないもんね。
うん。あ、じゃあ、それ以外で、みたいな。
それ以外で。あ、分かった、じゃあ、それ以外で。
いや、なんかさ、その、縄跳びってさ、俺ほんとね、公園とかさ、このステイホームの間、やっぱ、うん、あの、縄跳びしてる一人のおじさんとかよく見るね。
うん。
若い女の子とかも。
うん。一心不乱にね、運動できるしね。
だ、俺もさ、あの、やっぱ、もう、例えばマラソンとかはちょっとやる気になんないけど、うん、縄跳びぐらいだったら、ちょっとその運動不足の回想にっていうのは、なんか、あ、すげえいいんだろうなって思った、なんか。
マスターしながら、マスターしながら縄跳びする。
ま、オナニーしながら縄跳びは、絶対ぶつかる、先っちょが。相当痛いぞ、あれ。人に当たったらあんなの。二重跳びしたらもう相当先が二つに割れちゃうから、あれ。
マスタージャンプみたいなね。
いや、痛い。
はい。あの、もう一個来まーす。かおりこさん。
はいはい。
ですね、泥団子。世界の全ての国の位置を覚えた。子供に教えているうちに自分もまた国と首都をセットでほぼ全部言えるようになりました。下記の学習アプリ、世界地図パズルをやってみてください。0円です。っていうのでね、この地図アプリっていうのを使うと、この国と首都の名前とかを、パズルみたいな感じでやっていけるやつ で子供相手にこれで遊ぶ
と。なるほど、楽しみながらなんか勉強できるってやつだ。
勝手にね、あの、いろいろ覚えていくらしいよ。
おー、確かになんか、普通に覚えるよりは絶対覚えるんだろうね。ガチャンってハマる。
あ、そうそうそうそう。想
像しながらとか。
まあ、これ結構いいかもね。あの、
いいね、いいね。
これを機に世界のね、あの、国とね、首都ね。あの、だって、スリランカの首都が確かに、ね、スリジャヤ・ワルダナ・プラコッテなんですけど。
長
っ。そういうのをね、覚えられますよ。はい。で、投稿はそんな感じなんですけど、普通オタも来ていまして。
はいはい、お願いします。
普通オタ、これね、のんちゃん。あの、ラジオネームのんちゃん。あの、久々に聞きました。大学を卒業して、去年就職しました。就職活動が終わったので、またクラブに行き始めたんですが、クラブのオーナーがなんかしつこいのが嫌です。普段は明るくみんなと盛り上がっている方なんですが、私がクラブに行くと腰に手を回してエスコートしようとします。そのオーナーは40歳で私は23歳。エレベーターの見送りもはっきり言っていりません。どうしたらいいでしょうかっていう、ね、
モテモテじゃないですか。
もうね、でも腰に手を回してエスコートはね、ちょっと逆に一人一人でやってるのかな。これはあの、一応役職的にはですね、コシーノっていう、役職の人がクラブにはいるんで。
コシ専門技術者。
コシーノっていう。
コシーノってお前なんか、チカーノみたいな感じで言うな、お前。
コシーノ。コシーノは、その、腰の骨とかの位置とかも全部わかってて、筋肉の位置とかも全部わかってるから、うん、一瞬で、そのお客さんが踊ってる時に、
はいはい。
もうね、クラブで踊ってるとサッて来てね。
うん。
あの、あ、お客さん、ここちょっと腰の位置が悪いですよって。
いや、お前、ただのセクハラ店員だろ、お前、そんなの。そんなやつ、クラブの店員としてかなりアウトですからね、言うと。
腰の。
いや、腰のは、絶対必要ねえから、腰のクラブ
に。すごい、医学的知識すごいから、本当に。
医学的知識いらねえし、
うん、で別に腰の位置。あの、セカラって言うけど別にその男女っていうか、もう性別とか年齢関係なしに、あらゆる腰にだけ興味を持っている。
ね、全然必要ねえから、クラブとかで。
で、やっぱりちょっと、あのちょっと腰に違和感を感じているときに、腰のがプッとこう、現れて。
僕、整骨院に行けよ、それは。別に。そういうやつは。あと、クラブ、なんだよ。
ちゃんと、
リズムに乗ってるから、ちゃんと DJ のかける曲に合わせて、
うん、
現れて。
いや、そういうね、お客さんがいるから、クラブの店員さんは日々、そういう客を排除するために頑張ってんだよ、今は。
いや、
真逆だから。
クラブの、クラブ側の人ですよ、欲しいの。一応、非正規だけど。
いや、もう、ダメだ、その、のんちゃん、そのクラブ行くな、もうそれは。
いや、俺もこの店長、オーナーも欲しいのかなって。
すごい、のんちゃん、なんかすごい絵に描いたようなモテ話だけどさ、
うんうん、
これなんかもう、俺、ちょっと俺一回りして、のんちゃんってもう、実は男じゃねえかって俺睨んできたと思う、なんか。こんなに綺麗なモテ話あるか？
うん、いやでもこれだから性別は書いてないから男性と女性はね、うん、でも分かんないよ、だから別にね、うん、それはどっち側でも成り立つ話なんで、
まあまあね、
うん、でも、まあ、23歳ね、うん、どうなんですかね。あでものんちゃん前ね、だいぶ前ですから、メールでしたのね、基本恋愛話でしたよね、女性視点の。
だからまあのんちゃん女性だったら相当モテモテなんだろうね。
まあね、まあでも、うん、欲しいのには気をつけろってことで。
欲しいのはいねえんだよ、そんな約束。今、クラブがみんな大変だって時に、変なこと言うな、お前。
まあまあね、今ね、やっぱね、クラブって実は、休業してるところが多いですから、
うんうん、
もう全部休業してるんじゃないかな、僕は。で、なんだったらね、僕とか大翔くんがさ、割と思い出のね、ブエノスとかが閉店っていうニュース
もあ
った。
まあね、本当に。うん、我々その、ね、本当に同世代のやつらとか全員ブエノスでお世話になってたんだろうね、本当に。
そう、だからそういった意味ではね、まあ早くこういったのんちゃんの話も含めたクラブのね、楽しみとかっていうのをね、
いやいや、本当そういう戻りてえよマジで、うんうん、
だからまあそれのためにもね、その店が潰れないようにね、いろいろクラウドファンディングとかね、僕も東翔くんアンダーディアでね、
まあね、本当お世話になってるところね。
メッセージとかをね、出したりしてますけど。
うん。
なんかわざわざ告知されるとさ。
うん。あれちょっと恥ずいな。
そうそうそう。いや、そこまでの、なんか、あれではないんですけど、みたいな、
うん。
ちょっとこう、まあ、申し訳ない感じで。
まあまあね、うん。
うん。っていうのはありますけど。でもね、やっぱり、いろんなお店が今だからもう本当みんな困ってて、でみんなそれぞれさ、うん、そのいろんな形でね、うん、クラブファミリーはなんかそのグッズとか作って売ったりとかさ、
そうね、
してるし、まあもういろいろあるし、
うん、
まあ普段やっぱ遊びに行ったりね、自分のイベントやってもらったりしてるところは、
うん、
なんとかね、って思うけど、全部をね、助けるっていうのはできないから、やっぱそこはね、国がやってほしいなとは思いますよね。
本当そうね、うん、うん、
まあ、まあ、まあでもね、まあそんなクラブ復活も含めてちょっとね、来週のテーマをどうするかっていう、うん、
来週のテーマはね、まあ今日ちょっといろいろ友達についての話出たからさ、
うん、
そのみんなのリスナー、ハーコーリスナーの周りにいる、
うんうん、
まあ変な友達とかの
友達紹介してほしいね、
うん、うん、まあ、なんかね、面白友達とかさ、
うん、面白友達でもいいし、うん、こいつもう超やばいやつなんだけど仲いいんすよとか、
うん、とかね、まあ、うん、嫌いな友達でもいいですし、なんか
そうそうそう、だから、うん、嫌いな友達って結構面白くて、
うん、
うわうぜーとか思いながらも気になっちゃって、う
ん、はいはいはい、
まあ、結局しょうがねえなーって一瞬ね出かけたりするみたいなさ、うん、そういう不思議な関係性とかも実はあったりするから、
うんうん、
うん、なんかそういうのもね、いろいろなんか皆さんのね友達の話を聞かせてほしいと思います。うん、泥団子ガンガン
泥団子
って、うん、うん、ます、はい、はい、ということでね、まあ告知事がね実はそんなにない。
ない。ないな。
僕の場合、なんか配信とかいろいろやってますよっていうことぐらいなんですけど。
結構配信はその、うん、もうランダムに、もうなんか何日か前にパーンって決まってパーンって配信
する。そうそうそう、この時間空いてるから誰かとできたらなって言って、
スケジュール。うん。あ、やばい。切れちゃったかな？
もしもし、
ああ、よかった、今ね。
うん。電話がかかってきた。
おい、おい、すげえリアルだな感じだな、うん。
うんうん、それで一瞬解けたけど、まあ要は告知屋だから結構直前になることが多いんですけども、まあこのハーもね、ちょっとライブ配信をね、まあ、来週なのかどのタイミングかわかんないけども、
やります
と告知しますから、僕と翔くんのツイッターをフォローしてもらったりね、ハッシュタグダース翔、 で番組の投稿はね、メールアドレス、info@hotgate.link、うん、そして、YouTube のコメント欄などに書き込んでください。はい、うん、ということでね、まあ、まだまだね、ちょっと長引きそうなんで、皆さんちょっと
ね、そうね、うん。
まあ、友達は大切にっていうことで、ね、うん、ぜひ、まあ、なんとかやっていきましょうっていうことですね。
あとはもうね、ダースレーダーを皆さん、ツイッターで倒してください、本当に。
そうそうそう、賞金がかかってるから。うん、まあ、あと、板尾元気かみたいなね。
まあ、このラジオを通じ、まあでもそういう感じもいいね。このラジオを通じて。
通じて、板尾元気かみたいなね。
聞いてんのかな、あいつ。
どうかもわかんないよね。
わかんないけど、まあまあまあ。
うんうん、案外ね、板尾が好きなラインの話は結構してると思う。
うんうんうん。だからやっぱね、
しょうがねえな、みたいな。
CO8 とかね、CO やってね、うん、俺らが。うん、昔つるんでた仲間、うん、ラッパーがいるんだけど、やっぱ、うん、またラジオ通してね、出会う最近会ったりしてるもんね。
そうそうそうそう。まあね、だからそういった意味もあってね、まあこう定期的にやってればね、適当なタイミングでアクセスしてくれればいいし、
うんうん、
と思いますよ。
はい、
はい、ということなんでね、まあちょっと告知事は随時更新ってことでよろしくお願いします。うん、
はい、あとまあ。DJ オショーの、ワクワクチャンネルね、ワクワク YouTube。うん。
10を
待つワクワク。まだね、300人いってないから、登録者数が。ぜひとも皆さん、協力してください。目標1000人なんで。
うん。ワクワクする。
そういうんじゃねえんだよ。そういうのやめてくれ、お前。そういうんじゃねえんだよ。健全だからね。うん、はい、うん。
はい、ということで、片目のダースのリコと、ダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
はー
さよなら。
カーン。